はい、レディオ39です。レディオ39は毎回管理人の私佐藤さんが異なるゲストを呼んで異なるテーマでお送りしております音楽雑談系ポッドキャスト番組です。よろしければ今回も最後までお聞きくだされば幸いです。はい、ということで始まりました。レディオ39ですけれども、今回は久しぶりのソロ会ということで、そして管理人さんの独り言でございます。はい、ということで、じゃあ早速ね、今回のテーマをお伝えします。今回のテーマは、2023年はまだ終わっちゃいない、絶対に、です。かっこベストトラック続き編ですね。はい。ということで、これ前も一回やりましたけどね、まあ絶対終わってるんですけど、2024年なんで。ただ、ね、社会人は、年度の会計期間というかですね、年度の考えがありますので、2023年度という意味では、まだ我々終わってはおりません。ね、年度ちゃんと締めてから、新年度、2024年度が始まるわけでございますので、今年度のものは、今年度のうちにちゃんと終わらせましょうということで、これ、まあ趣旨としてはですね、昨年、良かった、ね、リリースされた曲で良かった曲ということで、毎年ね、我々の番組でベストトラック、通称ベストラやらせていただいておりますが、どうしてもね、10曲に収まらない、特に私は、10曲に収まらないんですけど、どうしてもそこの10曲から漏れてしまった曲をですね、ご紹介する機会っていうのがあんまりないので、ね、管理人さんなんかいっぱい曲、毎回出てるんでいっぱい曲かけてるじゃんって思われがちなんですけど、結構そのテーマによる選曲だから、その新曲って実はそんなかけてないですよね。で、結局そのベストラぐらいなんじゃないですかね、その年の曲かけてんの。そんなこともあるので、そのベストトラには漏れ、ベストラには漏れましたけど、非常におすすめしたい、ぜひ聴いていただきたい楽曲を、10曲、集めました。昨年リリースされたものですね。2023年はまだ終わっちゃいない。絶対に。なので。はい。じゃあですね、特に別に1位とかはないので、334、サッカーのフォーメーションみたいですが、334で行かせていただきたいと思います。今回ね。はい。一応まあ、順位付けならば20位からのカウントダウンになると思いますけどもね、一応ね、一応は一応です。はい。じゃあ、まず最初の3曲いきますね。まずは、ベン・ルーの煙という曲です。ベン・ルーはまだなかなかこう、知られてない感じがするんですけど、これ、全然、表現力ないですけど、超いい曲です。はい。近々ブレイクするんじゃないかなと勝手に思ってます。なんかスピッツとか好きそうな人が、好きかななんて思ってますね。はい。で、次はですね、ベッドカバーの羽ばたけ夜の匂いのさん。ベッドカバーはですね、もう世に出ちゃいましたね。この前のカンジャム、改めエイトジャムですか、の番組の何だったかな、もうちょっと誰が選んだか忘れましたけど、ちょっとランキングしてたんで、なんかそのうち、今年はもうで、なんか、名前いっぱい聞けるんじゃないかなと。特にベッドカバーはこのボーカルの声と世界観ですよね。注目すべきは。この世界観はすごい、こう、好きな人いるんじゃないですかね。なんかこう、なんだろうな、うん、ちょっとこう、薄れ昭和のいい、なんか匂いを感じますけどね。はい。モノクロでね。はい。で、あと、もう一曲が、スピッツ、ときめきパート1。おー、来ましたね、スピッツ。スピッツはね、まあ自分で選んどいて、おーってこともないんですけど、昨年、出たアルバムの秘密スタジオのツアー、仙台公演は私も、初めて参加しまして、昔からね、ずっと好きだったスピッツを、初めて見に行ったんですけども、そのライブの1曲目が、このアルバムに収められている、ときめきパート1という曲で始まるんですけれど、やっぱりなんていうんですかね、幕が上がった時の、初めてこの本物のスピッツが目の前にいる、そしてこの曲の何というも言えない多幸感。これやっぱり昨年の僕の中のハイライトの一つですね。はい。うん。で、最初はこの曲って、そのアルバム聴いた時には、まあ、そこまで印象に残りませんでしたけど、何回もこう聴く中で、この曲ってやっぱすごくいい曲なんですよね。 飽きないですね、この曲。今は一番あのアルバムの中で好きな曲かもしれないです。ちなみに、ときめきパート1と言ってますけど、パート2以降があるかは、不明です。はい。な、映画主題歌ですよね、これね。はい。昨年はなんか、荒履き、スピッツ、千葉さんの訃報というのが、なんか、すごく私の中で大きなイベントだった気がしますね。はい。では、はい。続けて、3曲お聞きください。ベン・ルー・ケムリ、ベッドカバー、羽ばたけ夜のニューエクサ、スピッツで、ときめきパート1です。どうぞ。はい。じゃあ次の3曲いきますが、雑談しましょうか。最近CD を買ったんですよ。すごく久しぶりに。今ね、サブスクなんで CD 買う機会、もう何年も買ってなかったんですけど、なんで買ったかっていうと、ザ・クロマニオンズとか、要はサブスクで配信してないアーティストの曲がちょっと聴きたくってですね。アルバム出たのもあって、クロマニオンズの Hey Wonder というアルバム、Amazon で買ったんですけど、やっぱ CD がいいよってなりましたね。CD いいですね。車通勤なんですけど、私、普通車通勤するときはその Spotify を Bluetooth 接続して、車で聞くんですけど、まあうちのカーナビのせいなのか、スマホの Bluetooth と車の Bluetooth 接続するのに、まあそんなに時間かないですけど、エンジンかけて30秒ぐらい開くんですね。なんだけど、CD だとその30秒かからずすぐ流せるんですよ。これが案外ね、毎日のことだとストレス軽減効果があっていいですね。すぐ聞けるって。あと CD だと、要はサブスクと違って、サブスクだとまあ無限にほぼ選曲できるんで、あっちゃこっちゃ聞いちゃうんですけど、CD みたいにこう、決められた順番で、もうその CD しかない。その1枚しか入れられないですよね。私のカーナビ、CD が。なので、この Hey Wonder だけこう今何週も何回も何回も聞いてるんですけど、何回も何回も聞くと、最初よ、特に気にならなかった曲の良さがやっぱりね、何回目かでわかるんですよね。これがやっぱりすっごく楽しいですね、音楽聴いててね。やっぱ CD がいいよってなりますね、そうするとね。やっぱサブスクではこれって味わえないんですね。どうしても、サブスクでも当然アルバムとかってデータとしてあるんだけど、それを何回も聴くかというと聴かないんですよね。で、サブスクにある、まあ、今回クロマニオンズはサブスクで配信してないんで、まあ、買わないと聴けないんですけど、もしくはレンタル。レンタルもうんと思って、歌詞カードも付きますしね、買うと。ただ、サブスクにある、配信してるアーティストのアルバムを、じゃあ、同じように CD でお金出して買うかって言われると、またちょっと悩んじゃいますけどね、そこはね。はい。ということで、まあ、なんだけど、やっぱ CD で聞くと、やっぱり音楽の楽しみ方全然違いますね。とは言っても、もう、ここまでなっちゃったら CD、に戻れないでしょうしね。サブスク配信をやめて CD だけにしますっていう風にもなかなかアーティストもならないでしょうしね。はい。まあということで、もし配信してないアーティスト CD だけっていう人がいたら買ってみるのも一つかなという風に思いました。はい。じゃあ次の3曲です。20、19、18、17ですね。ジジ、ニシナ、椿でエデン。ですね。もう、西野さんはもう引っ張りだこ、本当に。やっぱこの声で、やっぱいろんな人が使いたいんでしょうね。曲に乗せたいんでしょうね。まあ、またあと、このジジのね、曲もかっこいいですよね、トラック。変態紳士クラブのジジさんですね、おなじみね。あとは、椿さんのラップもかっこいいです。はい。で次が、16位が、ヘイジー・ソワ・チェリー、たかが世界の終わり。これ多分あんまり有名じゃないって言ったらあれですけど、そんな知ってる人がいない多分バンド、ヘイジー・ソワ・チェリーですね。タイトルにからもちょっとピンときた人いるかもしれないですけど、世界の終わりって入ってるんですよね。私は個人的に勝手に脳内でこれ ミシェルガンエレファントの世界の終わりのアンサーソングとして聴いてました。勝手に。はい。まあでもこれすごくいい曲で、歌詞もね、すごい好きな歌詞があって、世界はいつも不安定なままでいい。うん。たかが世界の終わりって、これね、好きなんですよ。世界はいつも不安定なままでいいって、この歌詞がね、いいんですよね。じゃあ続いて、何ですか？毎回数えますけど。20、19、18、17、15ですね。15位。15位は、インシストで、I miss you。インシストの I miss you がですね、これね、すごい曲オシャレだなと思って聞いてるんですけど、で昔聞いてもらったんですけど、九州の象徴の黒霧島への愛を歌った曲ですね。というのも薩摩芋のなんだったかな、病気かなんかの影響で芋取れなくって黒霧島は生産中止に確かなってるんですよね、今まだね。それが多分2022年の12月かな。で、2023年の2月ぐらいで一回止まっちゃってるんですね、生産ね。で、おそらくこのインシストの方々はすごく黒霧が好きで、そういう意味で I miss you。恋しいと。you は黒霧島ですね。俺ね。愛は、私はね、インシストの人たちでね。ということで、黒霧島への、愛を歌った曲。I miss you ですね。はい。じゃあ続けてまたね。3曲続けて聴いてください。どうぞ。じゃあ続いて、334の4曲。ラストですね。だから、毎回数えてますけど、11、12、13、14だから、14位、13位、12位、11です。はい。です。14位が、下山ミリオンウィッシュコレクティブで推薦です。まあこれも言わずもがっていうか、昨年の個人的ベストアルバムあの地の中の一曲なんですけど、まあアルバム全体として聞くとこうまあダントツで1位ですけど、じゃあベストトラックの中で一曲選ぶとしたらどれ選びますって言われるとすごく難しいですね。まあ、いい曲はいっぱいあるんですけど、対策感っていう意味では、やっぱこの、推薦ですね。はい。うん。ということで、推薦。選びましたね。はい。続いては13位は、メガシンノスケで一生このまま。メガシンノスケ、2021か22か忘れましたけど、ベストラで出てきた以来ですね。はい。なんですけど、まあ、気になってて、毎回、曲は全部チェックはしてるんですけど、メガシンノスケ。なんか個人的に結構当たり外れが大きいんですよね、メガシンさんはね。うん。なんですけど、これはね、すごく、ツボでしたね。すごく好きです、これは。一生このまま。まあ、歌詞の中に、銀杏ボーイズとかね、入ってきたり、すごくこう、リスペクトもあって、メガシンノスケさんって結構どういう音楽聴いてきたのか謎だったんですけど、あ、銀杏ボーイズとか好きなんだなって、この曲を聴いて知りましたね。はい。うん。続いて、じゃあ12位。アートスクール。ムーンライズキングダム。もうこれはね、イントロだけでやられましたね。このイントロの音だけで、このただものじゃないか。うん。もうね、最高に気持ちいい音ですね。ということで、私、まあ、アートスクールの存在してましたけど、これまで全然曲を聴いてなかったんで、この曲で非常にアートスクールっていうバンドに、興味がね、湧きましたね。はい。うん。まあ、いろいろあるみたいですね。アートスクールはね、いろいろと。はい。はい。じゃあ続いて11位。ヨナオで、ローです。フィーチャリングドングリス。これはね、まあ、おしゃれ曲です。はい。ずっと聴いていたい感じのこの没入感。うん。で、これまでドングリズってこう、あんまりこうグッと切ったところはなかったですけど、これは非常に刺さりましたね。ということでね、この4曲で最後です。はい。続けてね、聞いていただきたいと思います。どうぞ。はい。ということで、全10曲聴いていただきました。2023年はまだ終わっちゃいない。絶対に。管理さんの一人ごとベストラ続き編ということでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。ね、こういう風にやってるの結構ね、楽しいんですけど、ご存知のようにミュージックプラスとこう終わっちゃうらしくて。 どうしましょうかねっていうのはまだ答えは出してませんけどね。今年なんかすごくすごい洋楽とかもよくって、もうなんならベストラ邦楽編、洋楽編分けようかなってぐらい洋楽も今年はね、聞いてますよ。聞いてますけど、ね、ベストラやれませんよっていう感じですね、もう。次は。上半期ベストラぐらいもうね、洋楽邦楽出しちゃいますかね。もうね、もう、その先はないので、残念ながら、悲しいことに。ということで、5月が多分最後ですよね、音楽、ミュージックプラストーク使えるの。なので、そこまでに、ベストラをやって、その先は、よくわかんないですけど、多分、普通の音楽の話と、それ以外の雑談をする番組になるんじゃないでしょうか。あ、それと全然番組で触れてませんでしたけど、公式ノートっていうのがね、当番組ございまして、基本的には出演者のマイボーさんがメインライターで面白い記事を執筆していただいてるんですけど、今般ですね、今般というかこの前から、最近 ?1 ヶ月前 ?2 ヶ月前私も一応セカンドライターとしてですね、執筆をしておりまして、基本的にはその、ポッドキャストで放送した内容の補足とか追加情報、どうしても私がこう、言い足りなかったとか、ああ、終わったでこれ言っとけばかって言い忘れたのって結構あるんですよね。それをこう書いたり、あとは、なんでしょう。私、聞きましたシリーズでいろいろこう、ハッシュタグつけて聞いた番組さんの、ことをつぶやいたりしてるんですけど、そっちの、私も最近気づきましたけど、ノートの方でも似たようなことがまあできるので、まあ勝手に URL、コピーして番組さん埋め込ませてもらったりね。こういうの聞きましたとか、同じテーマでこんな番組さんありましたとか、ね。やってますんで、もしよろしければ、レディオ39公式ノートも読んでいただいて、いいねしてもらえるとすごく嬉しいですね。はい。一応 URL は、詳細のとこに貼ってますんでね。はい。はい。ということで、今回は以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。当番組ではご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想は、カニさんのアカウントに DM していただくか、直接、お問い合わせフォームの方にメールいただいても結構です。また、Spotify では、星の評価。どうかね、星の評価してもらえると最近なんかあんまり動きがないので、ね、あれかもしれないですね。新規リスナーさんがあんまりいないのかもしれないですけどね。星の評価。5段階評価ね、していただけるとすごく、嬉しいですね。1でも5でもいいんですけど、たまにはなんかあれですね、ちょっと話、最後の最後であれしちゃいますけど、5点満点ばっかりだとちょっとなんかこう、うさんくささもありますよね、正直ね。あと逆に私こう、なんか星がいっぱいあってさ、なんだろう、評価が低い番組とか逆に聞きたくなりますけどね、リスナーとしてはね、はい。ということで、まあ、話しとれましたけど、星の評価もどうぞよろしくお願いいたします。あとフォローね、していただけますと。初めて聞いていただいた方とかね、更新した際に通知が行くようです。どうぞよろしくお願いいたします。当番組毎週ね、大体週末に更新しております。はい、それでは、今後ともぜひ聞いていただければと思います。レディオ39でした。